全部を読むことはできませんが、一句だけお読みいたします。そして今日いらっしゃった方々、目に見える形のプレゼントはございませんけれども、目に見えない形のこの聖書の言葉を持ってプレゼントとさせていただきたいと思います。イザヤ書の第25章の7節8節をお読みします。この山の上で万民の上を覆っている顔覆いと万国の上にかぶさっている覆いを取り除き、永久に死を滅ぼされる神である主はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民へのそしりを全地の上から除かれる。非常にこれは不思議な言葉でありますと思いませんか。死を滅ぼす。おそらく皆様方いろんな私はがんと立ち向かっておりますとか、死を克服しますとか、あるいは死を乗り越えますとか、死を恐れないというような表現はよく聞きますけれども、死を滅ぼす、なんてこう不思議な言葉なんだろうと思いませんか。私は思います。死って滅ぼされるべきものなんだろうか。聖書は死を滅ぼすんだと語っているわけであります。私たちにとって死の壁というものは大変大きなものです。ですから多くの人たちは死ということをあんまり言葉の中に出したくありません。1,2,3,5、ね、もう特にあるマンションなどではね、もう4番目が飛んじゃって、1号2号3号5号どうしてないんだろう。やっぱりそういうの出すのは縁起が悪いというふうに感じていらっしゃるところが多いのであります。できれば忘れてしまいたい忌まわしいもの。お葬式の時にはたくさん忌み事というのがありますけれども、例えばここで火葬場にバスが出ますけれども、バスで参りますと帰り道なんだか知らないけども細い道をくにゃくにゃくにゃくにゃっと曲がってくる。どうしてかって聞くと、同じ道を来ると何かこう後を引く。そしてこの後をつけられてね、また次に葬式が出るかもしれない。まあ本当にそういう方は本当に信じて、運転手さんがあちらこちら死に霊を迷わすために細かい道に入っているのかどうか、あるいは習慣としてただあるだけなのかは別として、そうした感覚というものは私たちのうちに多くあります。なるべくならば死ということに直面したくない、忘れてしまいたい、あるいは言葉に出したくない、でこういう傾向というものは一般にあります。神の言葉である聖書は、一人の人によって罪が世に入った、その罪によって死が入ってきたという死の起源を明確に説明しています。人間が神に背いて自分勝手な生き方を始めた、その罪の結果が死であるというふうにして死というものを理解しています、捉えています。そしてその同じ聖書が、永久に死を滅ぼされる。ですからお分かりでしょうね、今私の説明が。死というものが何によってか、人間の罪から始まった、その結果としてある、その元であるところの罪を断ち切る、それが永久に死を滅ぼすということの意味なのだということをここで宣言をしているわけであります。でこの今イザヤ書というものを読みましたけれども、これはキリストが生まれる700年余り前の予言であります。で一体イザヤという人はこの言葉をどんな文章の流れで言ったのかと言いますならば、その当時世界帝国であったアッシリアという国がありましたけれども、その国が滅ぼされる、そして 神の勝利が与えられるんだという文脈の中でこれが語られています。その中で助け主である神というお方が、もし聖書をお持ちの方は4節から5節のところに記されています、このオーバーヘッドプロジェクターにもありますので、前の方を見ててくださってもどっちでも結構です。ここに神というお方がどんなに素晴らしい助け手であってくださるか、弱っている者の砦である、貧しい者の砦である、嵐の時の酒どころ、暑さを避ける影、そして砂漠の日照りのように他国人の騒ぎを抑える、濃い雲の影になって静まる暑さのように横暴な者たちの歌を鎮めるお方。私たちの人生にはこうした嵐とか暑さとかたくさんの試練がありますけれども、それらを全部防いでくださるところのお方だというふうにして記しています。そしてその方がこの彼らを覆っていたところの大きなアッシリアという帝国を滅ぼして喜びの宴会がなされるというのが6節に記されています。油の多い肉の宴会、良いブドウ酒の宴会、髄の多い脂身とよくこされたブドウ酒の宴会、メタボにはあんまり良くないメニューでございますけれど、ここで書かれているのはそのメニューが問題なのではなくて、神が私たちのために喜びの宴会をしてくださるということが素晴らしいことなのであります。皆さん誰かから招かれてご馳走に行くと嬉しいですね。そしてそのご馳走がどんな味をするかということも嬉しいんですけれども、味よりもどういう雰囲気のレストランで、そしてどういうセッティングでなされて、そしてその主人がどんなふうに振る舞ってくれるかということの方が嬉しいわけであります。これは神ご自身が最後に全ての敵を滅ぼして天国において全ての信仰者たちのために招いて振る舞ってくださるところの宴会の姿の予告であります。その予告の時に神は永久に死を滅ぼされると語られました。さあそれではこの死を滅ぼされるということの意味は何であろうか、先ほども答えを言いましたけれども、少しそれを3つぐらいに分析してお話をいたします。一つには死の支配というものが終わるのだということであります。死というものは先ほど申し上げましたように、全ての力に勝って私たちを支配している大きな君主のようなものであります。誰もこれを避けることができない、誰もこれを打ち勝つことができないけれども、キリストがまずよみがえり死に打ち勝たれました。聖書はこう語っています。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。ご存知と思いますが、キリストは十字架にかかって死にました。それを覚えるのが今年のカレンダーで言いますと3月の21日のことです。聖金曜日、キリストは文字通りその両手両足に釘を打たれ、そして人々の罪を全部背負って十字架にかかって、そして息絶えて死になさいました。瑕疵ではなく本当に死んだのであります。そして墓に葬られました。ですから彼はもう死に負けてしまったと一瞬は思ったほどでありますけれども、その3日の後、今年のカレンダーで言いますならば3月の23日、その墓を蹴破って彼はよみがえられた。死というものを克服されたのであります。死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはなく、 死はもはやキリストを支配しないと聖書は記しています。そして、あ、それはキリストだからそうなったんだろう、彼は特別な神通力を持っていたんではないだろうか。それだけではありません。彼はそのすべて後に続く者たちの初穂となったと記されて、初穂というのは一番最初に実る実のことであります。そして一番最初の実が実ったら後からたくさんの実が続いて実ること、そして私たちのためにも死の棘が覗かれるということであります。死に対するキリストの勝利はキリストを信じる者に同じように分け与えられます。聖書の第一コリントという中にこう書かれていますので引用します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。彼を信じる者にはキリストが死に対する勝利を得たように、私たちもその死に対する価値を分け与えてくださった。具体的に言いましょう。それは死の元は何だと申し上げましたか。一番最初にそれは罪であると言いました。私たちが神に従って生きていくことができない別な大きな力が私たちを支配している、その罪に対して価値を得ることができる、あるいは私たちがかつて罪を犯してしまった、そのことによって心の中にじくじくじくじくと持っているところの心の咎め、それらに対しても全部キリストが身代わりとなって死んでくださったことによって取り除いてくださった。過去の話だけではなくて現在的にも、私たちが罪に負けそうになった時にもそれに対する勝利を与えてくださる。ですから罪の死の棘は覗かれてしまった。もっと短く言いますならば、彼を信ずる者には罪に対する勝利が与えられた。ですから私たちは肉体的には確かにどこかで死にますけれども、それはもう完全な敗北ではなくして、やがてその死を乗り越えたキリストと共に再会することができる希望を与えてくださるのです。ですから多くの人たちが教会のお葬式に出られて、なんとなく違うね、教会のお葬式って明るいね、別に私たちは亡くなった方を喜んでるわけではないんですけれども、確かに涙はあり悲しみはあり、もう一度愛する方々とこのお目にかかれないという大きな寂しさは誰にでもありますけれども、その寂しさ悲しみを乗り越えてもう一度お会いすることができるという希望に満たされている。悲しみの中にも希望があるということが、よく教会のお葬式に出なさった方々のコメントとしていただくことであります。3番目には、死そのものがなくなる時がある。これはキリストがもう一度この世に来られて、そして全ての神に逆らうところの要素を取り除きなさる。これはキリスト教の用語では再臨と呼んでおりますけれども、その再臨の後にその最終的な審判がなされる。その審判の中に、面白いことには死が滅ぼされると書いてあります。黙示録というところにこう書いてあります。それから死とハデス、これは地獄みたいな意味です。死とハデスは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。つまり死がなくなるところの、そういった世界がある。死が忘れ去られ、悲しみのない世が来る。その姿が黙示録に記されています。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、 彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。先ほどイザヤ書を読んでいただきましたが、似たような表現がありますね。この8節の2行目のところに、神である主はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民へのそしりを全地の上から覗かれる。これは聖書が約束しているものすごい死というものに対するところの勝利の宣言です。死がなんとなく避けて、そしてやっと乗り越えるものではなく、これを完全に滅ぼしてしまう。素晴らしい表現だと思いますし、表現だけではなくて事実のことでございます。そのことが私たちにもたらす恵みは何だろうか。第一に大きな慰めが与えられます。先ほど申し上げましたように、私たちの目の涙をすっかりと拭い去ってくださる。神が私たちのところに、一人一人のところに来てくださるんですね。いっぺんにではないんです。一人一人個別に。そして私たちが人生の中でたくさん抱えてきたところの悲しみ、苦しいところを通ったことでしょう。人には言うことのできない寂しさを通ったことがあるかもしれません。いじめられたところの嫌な経験があるかもしれません。人に罵られてしまった苦い経験があるかもしれません。私たちの目の涙を一人一人個別的に、大変だったね、ご苦労様だったね、よく乗り越えたね、私は全部そのあなたの人生の一節一節の苦しみと悲しみを全部知ってるよ。そしてそれは私が全部それを受ける、受けてそれを慰めに変えることができるよと言って、私たちにその目の涙をすっかり拭い去ってくださる大きな慰めが私たちに与えられている。これは気慰めではなくて聖書の本当の約束であります。ですから私たち一人一人も同じような経験を今通過しているかもしれませんけれども、やがての日に神ご自身が私たち一人一人と面接をしてくださって、何々さんと名前で呼んでくださって、私はあなたのああいうところでこういうところにぶつかったのも全部知ってるよ、ご苦労様だったね、よく耐えたねと言って慰めの言葉を一人一人に与えてくださるお約束を私たちは信じていますから、大きな慰めです。またすでに今名前がずっと上がりました方々、私が数えましたら204名の方がいらっしゃいます。そしてこの教会の歴史が1948年からでありますから、その30年前に遡るとおそらくその倍ぐらいの方がいらっしゃいます。それらの方々が今天においてどういう神からの言葉をかけられているだろうか、その目の涙をことごとく拭い去ってくださる大きな慰めが与えられているということを私たちは知っておりますから、今日休んじて平安の心を持ってこの場所に立っていることができます。さらに再会の大きな希望が与えられます。天において再会をすることができる、愛する方ともう一度お会いすることができるということが、私たちはこの地上において、ああ愛する伴侶者を失ってしまった、寂しいな、おいと呼んでもはいと返事をすることがない、そうした悲しみの中にあったとしても、やがて手と手を取り合わせて再会を喜ぶ大きな 喜びが私たちの前に与えられているということのゆえに、この地上における生涯ハセバを走り抜くことができます。しかしもっと大きな再会の喜びは、私たちを愛し、私たちのために命を捨て、そして私たちのためにいつでも取りなしの祈りをしてくださる主イエスご自身に顔と顔とを合わせて愛まみえる日であります。ある少年の話があります。僕ジミーですという本があるんですけれども、ジミーという少年が親もなく、そして靴磨きをしている少年ですけれども、主イエス様を知って、そしてイエス様と救い主として受け入れました。それでそのジミー少年がいつも毎朝教会に来てお祈りをしてから出てくるんです。牧師さんがなんとお祈りしてるのかなと思って、まあ、ちょっと行儀は悪いんですけどね、人のお祈り聞いちゃ悪いんだけど、そのジミー少年のそばに座って、なんとお祈りしてるのかな、彼がお祈りした、イエス様、僕ジミーです、おはようございます、今日一日よろしくお願いします、ただそれだけ言って、それから靴磨きに行ったっていうんですね。しかしその少年が早く召されてしまった。その時誰もいませんから、その教会で葬式をして、その時にその牧師が語った言葉はですね、きっとイエス様が僕イエス様って神語ってるだろうねって言って葬式をなさったということであります。本当に私たちが再会をすることができるということは大きな喜びでございます。終わりとして、私たちは死ということに対して避けることなく、死って何だろうな、聖書はどう語っているだろうかということに対して真正面から取り組み、そしてこのことを私たちが自分の中で理解をする、死と向き合うという姿勢を持たせていただきたいと思います。2番目に、死の恐怖から自由とならせていただきたい。死をもって死を滅ぼしてくださったイエス・キリストの救いを自分のものとすることによって、死の怖さから釈放され、この人生を生き生きと生き抜くものとなりたいと思います。さらに死の彼方にある世界を知り、それを待ち望むものとなりたいと思います。死が終わりではなく、その先に素晴らしい世界があり、先に信仰を持っていった友達が待っているのだという明るい希望を持って、この人生を過ごすものとなりたいと思います。終わりに F さんというソーシャルワーカーのお証を紹介して終わりたいと思います。 F さんという方はマスコミ関係の仕事をして大変活躍をしていました。3代目のクリスチャンホームに生まれて、日曜礼拝は欠かさず守り、教会学校の先生もし、仕事も勉強も真面目にしていた方であります。ですから神様が天国に招いてくださるときには、いつでも準備ができており、はいはいと二つ返事で天国に行けると確信していたとご自分が書いてらっしゃいます。ところが20年ほど前のある晩、夜遅くまで仕事をしておりまして、事務所の鍵を閉めて帰ろうとしましたところが、右手に力が入らない。で、その鍵束がガチャッと地面に落ちてしまった。何だろう。自覚症状はそれだけのことであります。しかし、不思議に思って検査をしましたところが、急性多発性、私は正式な読み方は分かりませんが、根と書いて根っこの神経炎であるということが分かりました。異常な難病である。麻痺が首、顔面、そして呼吸筋、だんだんと進行していきました。もうほとんど動けなくなった状態で、その F さんはこう言いました。今死んだら何にもならない、死にたくない。クリスチャンの家庭で育ちまして、天国ということを知っていましたけれども、死にたくないという正直な叫びをしてしまいました。 そしてそれからこう祈ったんです。神様、もう一度命を与えてください。そうしたら今度こそ人のため何かできると言えるような、喜んで天国に行けるような生き方がしたいと思います。もう一度命を与えてくださいというお祈りをしました。神はこの祈りに応えられて、そのエフさんを強めてくださいました。全く癒されたときに、エフさんはその時一緒の病院にいた人たちが死ぬということに対して非常な恐怖の中に苦しんでおられたことを思い出しまして、この方々に自分が与えられた神の愛を伝えることができるような病院のソーシャルワーカーとして道を歩みたいと思って、今でもソーシャルワーカーとして働いておられる方であります。私たちが誰も避けることのできない死に直面し、そしてそのことに対する答えを一人一人与えられたものとして、この人生を歩み、そしてやがての日、すでに行かれた方々と一緒の場所で再会の賛美をさせていただきたいと願います。お祈りをいたします。万軍の主は永久に死を滅ぼされる。神様、この聖書の言葉は私たちになんと力強い励ましと慰めと希望を与えてくださることでありましょうか。単なる言葉ではなくて、このことはイエス・キリストの十字架という形において死を滅ぼされ、また復活という形においてその勝利が確認され、またキリストを信じる者たちの中に与えられた永遠の命によって保証されていることを心から感謝をいたします。先に天に行かれました方々、204名の方がこのリストに連ねられております。またその前の方、あるいはそれ以外の方々を覚えますと、たくさんの方々がすでにこの信仰を抱いて天に帰られました。どうぞ私たちもその足跡に習って、この地上の生涯をあなたを恐れ、あなたに従い、あなたを愛して歩むものとしてください。今日集われましたお一人一人の上に、またそのご家庭の上に、あなたの豊かな祝福をもって臨んでください。主イエス・キリストのお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。